こんばんは、おしべです。2週間ぶりでございます。おしべはね、とことんすっぴんを収録するのはとても大好きで、で、各週でね、あ、今日は収録の日だから何を話そうかなとかってあれこれ考えるのは楽しい時間なんだけど、今回もいろいろ考えてたらね、そういえば珍しく先週、次回はこれを話しますって予告しておいたのに、それをすっかり忘れていていろいろ考えちゃったと思って。つまり2週間あっという間に過ぎたような気がするのに、もう記憶はもうおぼろなんだね。その辺のこう時間感覚のあべこべさが、まあ、星を減るということなのかな、などと遠い目をしながら。でも、今日お話したかったことを、ちゃんとお話ししましょう。手芸の話だ。手を動かして何かを作るっていうことの本質について語ろうと思います。で、きっかけはね、大好きな漫画家のグレゴリー青山さんが、ある手芸中毒者の告白っていうね、本を、漫画を出されて、密かな楽しみと不安、無意欲にまみれたその日常、無意欲っていうのが、縫うことがやりたくてたまらないという欲だね。で、それは、得てして仕事があったりとかやらなきゃいけないことがあったりすると、逃避のような形でそれをしたいと思っちゃって、グレゴリーさんは漫画家さんだから、漫画を描かなきゃならないのに、やっぱり、こう、デスクの横にすぐに針箱があって、で、ちょっとアイデアを練るためとか思いながら、手を動かし始めるとやめられなくなるみたいなんで、とても面白い漫画になっています。で、おしべも同じなんだよね。なんかやらなきゃいけないことがあると、ああ、なんかあれ作りたいとか、あれやっとかなきゃいけないんじゃない?みたいな感じで、こう、針仕事とか、編み物に逃避するということが起きているので、その、うずうず感っていうのがよく現れていて爆笑の漫画になっています。で、ただね、この漫画が次第にね、問題性を深めていって、っていて、結局、売ってるものが安すぎて、買った方が安いという問題が大きく立ちはだかるのさ。こう、手で作るっていうことに対して、そういう突っ込みはすぐ入ってくる。だから、手を動かして作ること自体がとてつもない楽しみなんだけど、だからこう、歯切れとか捨てらんなくてね、それをまたなんか使おうとか、刺繍とかチクチクするのはとても嬉しいというのが、そういううずうず感、明らかにこう、欲望として存在するし、なんならそれも逃避として利用したりする。で、さらにはね、やっぱりこう、その快感の質が、なんか身体的というかな、すべすべ感とかね、こう、このグレゴリさんの漫画にも出てくるシルクのね、絹の糸とかがやっぱ触っちゃうし、それに見せられているんだね。で、おしべももう金がね、もうだいぶ長いことシルクの虜になっていて、旅に出てもね、手芸屋さんがあったらそこに行って、絹糸とか、あるいはこう絹の毛糸だね、そういうのがあるとつい多少お高くても今買っとかないともう手に入らないや、みたいな時に、買うということを、長らくしてきました。なので、シルクに対する危機感というのが非常に強いよ。で、そういうところもよくわかるしね。で、ただ、こう、全体としてね、ちょっとまあ、貧乏臭いことにはなる。家にある古着でも着なくなったものとか、そういうのも、ここはこういうふうに使えば本当は、まだまだいけるんじゃないかなっていうので捨てられないんだね。で、そういうのとか、それをまたリメイクするみたいなのもね、それなりにネットにも情報が載ってるし、スタイルブックとかそういうのもたくさんある。着物をリメイクしてみませんか?みたいな、よく出てる。まあ、なかなか本当は大変なんだけどね。で、それで、グレゴリさんもそういうものたちを風呂敷に巻いて、で、どんどん部屋に積んでて、すごいことになってるみたいのを、言ってます。で、その、結局もったいないとかいう貧乏症と、見られてしまうことなんだけど、実際ね、ちょっと虫食って穴が開いてるだけとかの時は、これ、可愛く刺繍をすれば隠れるなとか、なんかアプリケ貼っちゃうかなとか思うよ。で、それで、快適な服だったらそうやって復活させたいよ。それと同じだけ気持ちいい服を買おうとすると、えらい探さなきゃなんないし、その労力とかお金とかね、考えると、その方がずっといいんだね。で、 それに、まあ、布のままでも、いろいろ、こう、ほこりよけとかね、ふわっとなんかかけといて、目隠しにするとか、そういうのに使えるのでね、いいんだよね。で、おしべなんかもね、人にはあまり見せらんないけど、昔から着てて、もう、ヨレヨレになったセーターだけど、身頃のあたりが、なん、くちくちくする。本当のアウターで着るのはいいんだけども、ちょっと薄着の上だと、ほっとチクチクしてイライラするみたいなのは、ああ、これ割とあったかいんだけど、快感あるなみたいなのが、袖の部分はまあまあこれ編み方違ってていいんだけどなっていう時は思い切って、肩のところでブシッと切っちゃって、で、両腕だけにして、で、それはね、今も使ってるよ。お布団に入ってからもスマホを触ったりするね。で、そういう時に、手が寒いね。で、それで、まあ、もちろん手首のところのアームウォーマーっていうかな、リストバンドみたいなのがいっぱい売ってるし、もちろんおしべも自分でも作っているから、そこはもう素敵なシルクで編んでいるんだけど、なんかね、やっぱり手首だけでは肘のあたりまで寒かろ？そういう時に、もう捨てようかと思っていたセーターの、腕の部分だけ使ってる。ありがたく使ってるよ。やっぱあったかいなと思ってるし、それに、そうやって危うく捨てるぐらいだから気楽だからね。なんか、ざざっと今は装着してからお布団に入って、ほいで、いろいろ用事をするということもあります。で、そんな風にして、もったいない精神とかですね、まあ、ちょっと節約という形で、使っていたり、それをちょいと加工したりっていうことがあるんだけど、で、グレゴリさんもいろいろそのちまちま作業っていうのが楽しいというだけでなく、次第にね、こう、思考が深まってね、なんかある時、こう、ヤフオクで素敵な紬の、こう、草木染めの反物があってね、それが3000円、これ3000円ならお安いなと思って買ってみたら、元の値札がついてて、9万8000円だと。9万8000円で職人さんたちがすごく丁寧に作ったものが流れ流れて、こう3000円でグレゴリさんの元に来ていて、もう彼女はそれを抱きしめてね、考え込むんだよね。伝統の技が集約された素晴らしい反物が一旦あるんだけど、それがとうとう売れなくて、でも、ほとんどゴミのようにしてヤフオクに流れている。それを手にした時に、この漫画の中で何回か叫ぶんだけど、産業革命なんか起こらなきゃよかったんやって言うんだね。で、いやいやいや、それはまあ、よくあちこちで叫ばれてきた歴史上とても大事なキーワードなんだけど、機械化したり、あるいはこう経済優先主義というものが、いかにこうそういうものを駆逐してきているかっていうことに気づくために、もちろん便利な恩恵を被っていながらの、ね、だったら全部元に戻っていいんかといえばそんなことはない。ぬくぬく暮らしたいから、全部否定してるわけじゃないんだけど、何かが破壊してしまったものもとてつもなく大きいので、それに対してね、もう非常にがっかりしているという、本当に手芸をやってるものには常に批判される買った方が安いわっていう言い方ね。で、ただ、それがそこでとどまらず、一体何がこう、毀損されるっていうかな、何に傷ついてそう思ってしまうんだろうって思った時に、グレコリさんがふとね、チラシで目が止まって、東京にある、その、東、えっと、平和記念展示資料館っていうのが、新宿にあるらしいね。機関車たちのための、ま、つまり、引き上げ者の人たちの記憶というか、そういう、遺品を集めたミュージアムが、まあ、今のところあるらしい。そのうちもなくなっちゃうかもしれないけどね。で、それの、巡回展みたいので、滋賀に来ていた時をちょうど気がついて、グレゴリさん、京都にお住まいだから、それで行ってみたんだね。そしたら、その展示の中で、もう、目が釘付けになった手縫いのワンピースがあったと。子供のワンピースでね。で、それが、ちゃんと、まあ、その品の、ストーリーは分かっていて、満州から引き上げる時の家族がいて、お母さんと子供二人いたんだけど、下の赤ちゃんがもうやっぱり栄養失調で死んじゃって、途中で。で、その子のためのおむつがあったんだけど、それで、その上のお姉ちゃんのためにワンピースを作ってあげたの、そのお母さんが。で、それは、もう、やっと帰国できるんだから、日本に着いた時に可愛い格好させようと思って、まあ、それに、その布を、 思い出もあるし、捨てられないし、大事なものだから何より。で、それをつなぎ合わせて作った、ワンピースなんだけど、それが本当にデザインが可愛くてね、グレゴリさんが目が止まったのもそれらしくて、で、愛らしい、非常にこう、きっちり、確かにな、こう、針運びで作ってあって、素晴らしいものなんだね。で、それが展示されているわけだ。で、で、いろいろなんか話を聞いてみたら、戦時中っていうのは男性だって針を持っていたと。で、前線基地とかでやっぱり布っていうのはとても大事で、で、それをこう、継ぎはぎ使って、で、もうボロボロになってもそれで、戦っていたわけで、そういう遺品っていうのを、もちろんボロだけども、大事に、こう、展示しているという、そういう展示会、で、グレゴリさん考え込むんだね。でね、これは、グレゴリさんの方には出てないんだけど、僕もね、そのことを深く感じたことがあって、多分ずっと昔にトコスピでも話したことがあるんだけど、横井庄一さんね、どこの島だっけ？南の島で、急に見つかった方ね、戦争が続いてるかと思って、ジャングルから出てこなかった方、横井庄一さん。あの方は、もともと、仕立て屋さんだったんだよね。テーラーさんだった。で、それも、やはり才能があったらしく、腕のいい、職人さんだった。それが、もう戦地に送られて、で、まあ、偶然の中で生き残っていく。それが、あんなに長いことジャングルで暮らせたのは、彼が、布扱いができたから。木の繊維から布を作って、その布で、服を作っていたんだよね。で、そういうのが、なんか残っているんだね。もう、横井庄一記念館みたいなのはもともと名古屋の方だったので、しばらくまであったんだけど、もう今、なんか閉じちゃったらしいんだね。もう見る人もいないのか。ご遺族ももう、そういう価値を感じなくなったのか、もう、どっかに寄贈されてるはずなんだけど、どっかの美術館に。で、とにかく、その、すごい手技があったことが、長いことジャングルで暮らしていく。で、それも、まあ、仲間と思うんですね。ちょっとうまくいかなかったりとか、いろいろあって、結局一人で、最後の方は一人でいらしたわけで、そんな中で彼を支えていたのが、その手の技術だったんだね。で、もちろんこれを思ったときに、皆さんもそのアウシュビッツのことを思うかもしれない。アウシュビッツの夜と霧という本で、結局絶望とか狂気に陥らないためには何か手を動かして物を作っていた人たちだったっていうのが、夜と霧という本に書かれているよね。で、あれだけだとなんか暇だから、作っていた感じみたいのがちょっとあるけども、余儀みたいな感じだけども、やっぱり必要に駆られる、その必要というのが何かを作りたいという意味での欲望の必要性もあるし、そして戦時中とか、あるいはその横井さんみたいに、どうしても生きるために必要なもの、それを自分の手で作るっていうことが、どれほど人間にとって、大事なことか。で、それが、機械にやらせた方が、もちろん、簡単だけども、全部機械に頼っちゃダメなんじゃないか。まあ、ミシンまでだったんじゃないかってやつ。ミシンもね、マシンからミシンになってるわけなので。やっぱり、こう、縫っていくスピードを上げたい気持ちから作られたミシン。それもこう、足踏みミシンの頃ね。まあ、それをちょっと電動にしてもいいだろう。手の延長線のような形で、大工に手伝ってもらうという形でのマシンのミシンまでは良かったかもしれないんだけど、そこから完全に工業化したり、あるいはそれを、まあ、機械よりも安い人々を使って、作ってしまっている。それが、グレゴリさんが売ってる時にすごい安い時にショックを受けたりすることなんだね。で、というので、生きていくための、命の尊厳みたいなものが、安売りされているものを見たときに、こう、深く傷つくところがあって、で、それが、もともと自分がそんなふうに思うことの理由なんだな、とかって、まとめています。で、ほんとその通り。で、布ってやっぱすごい。もう、本当に手間かかって作ってある。で、それも伝統のものとか、その自然から作ったものっていうのは、今はかえって高いね。だけど、今もう一つ、揺り戻しみたいなのがあって、ある種の観光とか、村おこしみたいな中で、ちゃんとお土産品とか、そういうので残っているものは、 ある。で、まあ、京都がもちろん代表だけども、僕はね、日頃使っているブックカバーがあるんだけど、これ三河木綿なんだよね。で、三河地方も木綿の文化があって、で、それね、まあ、ブックカバーっていうので、普段使う本があるんだね、おしべの場合ね。ちょっとその翻訳の仕事をしてるときに、その訳本っていうのは常にカバンの中に入れなくちゃいけなくて、で、それがちょっと傷んでくるのが嫌だから、その三河木綿のブックカバーを、かけて、それにもう一回ちょっと、ゴムみたいのでポッと留めたりしてます。で、それは非常にね、しっくりくるし、手触りがね。それに、いつまでもね、綺麗なんだね。別に滅多に洗わないんだけども、なんだか手垢に汚れないっていうかな。いい感じに、こう、たくたになっていってるし。で、何よりこう、心がちょっとほっとするっていうか、見つけやすいしね。カバーかけた本どこ行ったかな？あ、あったあった、みたいな感じで探しやすいし、もう、いいことばっかり。で、いつも三河木綿ありがとうっていう感じで使っているよ。だからそうやって布との出会い、あるいはそれをチクチク作るっていうことに対する、きちんとした、尊敬と、および自分の中にもあるその絵の欲望だね。そういうのっていうのを、こう、味わい。そして、まあ、好きすぎたら投与しなきゃね。僕なんかもね、名古屋には大塚屋さんっていうね、まあね、そういう人間たちにとってのテーマパークがあるんだよね。車道っていうね、地下鉄駅のすぐそばに、おっきなね、手芸屋さんがあるの。もう、本当にね、寺のようにお参りしたいような、もう大塚屋といえばもう、頭を垂れる。で、僕は必要があってそこに行くことは、よくあるんだけど、でもね、好きすぎてね、なんかもう辛くなるの。だから、端切れとか布とか売ってあるところはね、もう今日はあれを買うために来たんだからと思ってね、その売り場はね、もう息を止めて目をつぶるようにして駆け抜ける時がある。見ちゃダメ、見ちゃダメって感じで。で、ちゃんと、地下のいろいろこう、必要な道具があるね。そういうの、今日はこれを買いに来たんだから、ゴムを買いに来たんだから、これでこれを買うだけ、みたいに決めないとね、もうね、なんか、ヘトヘトになったりとか、まあ、いらんもの買ってしまったりね、そういうことがあるのでね、まあ、すごいんだよね。で、まあ、そんなわけで。でね、それに、グレゴルさんもこの、すべて自分が身につけてるものは、ほとんど作ってるって言って、おしべもそうなんだけど、これはね、こういう、地味な媒体でしかちょっと言いにくいんだけど、下着も作ってんだよね、おしべは。で、それは、消耗品だからというのもあるし、だんだんね、もう、売ってるものが体に合わんくなってきてるっていうかね、もう我慢したくないからね、おしべは。だから、前は買ったものをちょっと改造してたんだけど、もうそれで間に合わんので、いろいろ考えて、自分で工夫して作ってます。ただね、いろいろネットではそういうものは、様々な人が提案していて、下着をこうどういうふうに手作りできるかっていうのはたくさんあるんだけど、僕が作ってるものはまだない。だから、独自だな。なんかガラパゴス的な進化を遂げたな。で、今んとこそれが今、もう、使い勝手がいいし、作るのも簡単だし、それでチクチク塗って、それももう、すごく簡単なので、まあ、緩い、録画した、テレビとか見ながら、チクチクやってます。で、そうすると、また、まあ、新しい、下着ができるので、それを引き出しに入れて、また使うということで、大変、まあ、リーズナブル、お金もかからない。もちろん買うよりも安いです。だから、晒しとかで作ってますのでね。で、晒しは大塚屋ではね、介護用品のところに置いてある。介護かね、自分で自分の介護してんのかなって感じだし、ね、おしめに使ってね、みたいなものだけど、なので、まあ、質のいい晒しでね、作るとね、まあ、とても気持ちいいよ。だから、これはおすすめですが、やっぱりなんか下着っていうのは、皆さんやっぱ恥ずかしいのか、あんまりネットで、大っぴらには、入ってないけどね。だんだん必要じゃないかなと。自分で自分の介護をするために、それに、まあ、手先を動かすことは悪いことじゃないので、そうやって自分の、こう、快適なものを作るというのは、やってみると面白いと思います。ふわっと羽織るものとか、どうでもよければ、いい素材のシルクで、来るとちょうどいいです。 おしべはこの修験に対していろいろ思いを馳せているということをお話してみました。あ、ちょっと長くなってしまいましたね。では、またね。バイバーイ。